はい、アウェカープログラムご参加の皆様こんにちは。今月のですね、公開音声 Q&A を早速うみずみさんと一緒に始めたいと思います。うみさん、
よろしくお願いします。はい、まずはですね、たくさんいただいてますが、ワークのやり方能力開発編です。アドバンスコースの方からもね、たくさんいただいてます。はい、はい、まずは今月はマインドについて質問させてくださいということですね。
はい、どうぞ。
なんとかマインド、マインドなんとかとか、そういう言葉によく出会いますが、マインドとはその本質、実態は何でしょうか。どこにあるのでしょうか。脳でしょうか、ハートでしょうか、他のところでしょうか。ご回答いただけますと助かります。
はい、これまあマインドですね。まあマインドセットとかですね、マインドフルネスとかですね、マインドコントロールとかですね、いろんな、マインドに絡む言葉がありますが、基本的には、心と訳しますけれども、まあ意識の使い方というのが一番わかりやすいかなと思います。日常生活に追われたり、時間に追われたりとかですね、なんだか不安に追われたりすることによって、意識の使い方がネガティブ方向とか、せかせか動いてしまうっていうマインド傾向を持つ方は非常に多いんですが、ですので、この全脳活性メソッドでは、マインドというものはまたブレインと切り離しまして、あくまでも心の揺れ、動き、感情に伴うものですので、そこをまずはしっかり整えていこうということで、ただそれも意識でやるとまた頭で考えてしまいますので、最高の音とか最高の香りを脳に聞かせることによって、マインドそのものもご機嫌さまでハッピーにしていくっていう、そんな風なやり方でやっております。
はい、ただマインドという時に、世界観という形でね、マインドセット整えましょうっていう時に、どんな、世界で生きているのかという、どんな常識かっていう、そういう捉え方のマインドということも、プロコースとかですね、もうちょっと詳しくなってくると、出てくると思いますので、おいおいですね、そのあたりはちょっと自分で整えながらまた、考えて、そして感じていただきたいなと思います。
はい、
そして次の方は、毎日どうしても思い出してしまう辛い出来事がありました。そこでその日の過去の出来事に戻って、過去のパラレルワールドに行き、こうなったらいいなと思うことをフューチャーチューニングシートに書きました。そうしたら胸が熱くなって辛い出来事が浄化されたように感じられました。バディさんに見せたら好きなようにカスタマイズしていいですよと教えていただいて、せっかくなので Q&A に提出してみたらどうですか、他の方の参考になりますよと言っていただいたので、私のこのやり方を投稿させていただきました。フューチャーチューニングシート、オーケストラシートは基本的に未来を書くものですが、過去の出来事を書き換えるために使うやり方はどうでしょうか。私個人ですが、辛い出来事が浄化されていますということで、
はい、もう本当にね、いいですよ。実際ね、もうこれ、パラレルワールドってのは未来にも過去にも多次元にも自由自在に意識を飛ばしていくっていうことになりますので、未来ばかりではなくてですね、どうしてもこの方のように特定の過去の出来事を書き換えて、そしてその結果、今の自分に与えられている影響そのものをね、変えてしまうっていうことにも使ってもらって結構です
よ
ね。
いいですよね。意味付けを書き換えるということ。
うん、もうどんどんやってもらえばいいですね。うん、ただ気をつける点っていうのは、あまり過去ばっかり行くと、過去のブロックとかブレーキの方向にばっかり意識を向かってしまうと、延々そればっかりやってしまうっていう、傾向がある方もいらっしゃるので、もちろんこの方は大丈夫と思いますけれども、自分のね、ちゃんとやりたいことをやるために、今の過去のね、今に影響を与えている過去の出来事に、与えた意味付けを変えていくということですね。出来事を変えるのではなくて、起きた出来事に与えた意味付けの蓄積が潜在意識になりますので、ね、それをね、書き換えるときには、ぜひね、フューチャーチューニングシートを使ってですね、いい意味で客観的に自分を見ながら、整えていく、浄化消化していくっていう使い方、とてもいいと思いますので、ぜひやってみてください。
はい。そして次の方は、先生方お世話になってます。現在動画サーバーから、動画公開の一方的な停止処理を受けたということが起こってましたが、これをですね、逆に、アウェーカー全体に幸運で利益になって、みんなが笑顔になっていくというイメージで光を叶えてから、アウェーカー全体のポータルに私はアップロードしましたということですね。
うん、ありがとうございます。
意味を書き換えてくださったってことですね。
あ、嬉しいですね。まあ、結果的にね、本当に、まあ、実質的にはね、もう案内が行ってると思いますが、
うん、
約2日間ほど止まってしまった原因っていうのが、なんとですね、アウェーカーの皆さんがものすごくたくさん動画を見ていただいて、当初契約していた、この キャパというかね、容量がね、
大
幅に今までなかったんです。突然ね、今回やっぱりたくさんの新しいね、アドバンスの方も入っていただいたということもあったと思うんですが、その結果ね、ちょっと回線の方もね、太く契約をし直しましたのでね、今後はね、ちゃんと安定供給できると思いますのでね、というのも実はこの方のね、イメージもサポートしていただいたと思いますんでね、ありがとうございました。
はい、皆さんのおかげです。そして次の方は、願望実現のためのトーラスワークですが、毎日何回も同じものをインストールして良いのでしょうか。また願望が異なる場合や願望が同じでもトーラスを回すたびにフューチャーチューニングシートに毎回書く方がいいでしょうか。
はい、アドバンスの方ね、まずは願望をねちゃんとイメージして書き出してトーラスというこの一つのね、この流れそのものが実は願望実現回路を作ること自体になります。トーラスイコール願望実現フィールド、すなわち回路そのものになりますので、しっかりこれを繰り返すことによって自分の周りにねちゃんとその回路ができてくるっていうのが一つのトーラスワークの目的になります。チューニングシートはね、毎回書き直すよりもとりあえず一遍大きなね目標を決めておいて、そこに向けてしばらくやってみると、そしてでもやってるうちになんだかもうしっくりこないなと、もうこの感覚じゃないなと、さらにちょっと願望変えたいなと思った時に書き換えてもらえば大丈夫です。基本的な、トーラスワークですもん、だいたい1日ねできれば朝晩2回やってもらうとよろしいかと思いますが、忙しい時はね、朝晩どちらでも構いませんが、必ず1回やってね、ちゃんと自分が、こういう方向を私は目指しているんだ、こういう方向になっているんだ、そしてもうさらに言うともうその自分にもなっているっていうようなね、そのような意識とエネルギーを定着させていくっていう意味合いがありますのでね、そんな風なね頻度でやってみてください。
はい、次の方ですね。アドバンスに進んで動画がたくさんあり迷ってしまいます。とりあえず基本ワークを見ています。よくわからないけどワクワクしています。少しずつですが自他実現に向かっていけてるのでしょうか。アドバイスお願いします。
はい、そうですね、アドバンス初めてね、今月から来られた方っていうのを今回たくさん多いのでね、同じような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、今月のね、アドバンスのねマンスリー講座というところで、アドバンスコースのね、有効活用とバディサポートの仕方っていうタイトルで最初にね、私がね全体的にどう進めていいかということをお話をしております。基本毎日やった方がいい3つの基本のワーク、これはね、ブレインをね、ブレインワークで脳をご機嫌様にする音とか香り、そして先ほどのね質問もありましたが、トーラスワークで願望実現回路をちゃんと作っておくということ、そしてもう一つが浄化消化のワークでですね、不安のこととか恐れとかストレスとか、そんな気持ちが湧いてきたならばそれをねすぐ浄化消化する癖をつけましょうということですね。これが3つの基本のワークということでお話ししています。それ以外にはねテーマ別にね人間関係経済状態でしたら例えばメビウスとかですね、どっか体の具合が悪いところがあるんであれば光のシャワーとかですね、あるいは自分だけじゃなくて遠く離れた人にエネルギーを届けたいというのであれば遠隔ワークとかですね、それぞれのねここは実用ワークということで各一人一人のテーマ別なので、ここはもうみんなそれぞれによって違いますので、そのように基本ワークと様々な実用ワークを分けてやるようにすると、しっくりとねくると思いますので、ぜひねそちらの方の動画またご覧になってみてください。
はい、そして次の方はチューナーの質問ですね。
はい、
4096Hz の空間浄化の音差と、DNA 修復の、DNA チューナーですね、528Hz の音差を持っています。両方一緒に叩くとうなりのようなウォンウォンと音がしますが、これを聞いても脳に反応はあるでしょうか。 7.8Hz でないと脳は反応しないでしょうか。そして朝とか夜とか音差を聞くと良いというお話がありましたが、朝は4096、夜は528とか、そういったこの時にはこれがいいよということはありますでしょうか。そういった効果的な使い方も教えていただけるとありがたいです。
はい、ありがとうございます。音差ね、うちのねこのメソッドでは周波数チューナーという呼び方をしてますけれども、本当にねいろんな音いろんな周波数をね、鳴らして聞いてみることによって自分の脳がどんな風に反応するか、気持ちがねあるいはハートマインドがどんな風に変わるかね、すごく音によって変わるなっていうことをね、実体感をされていくとね本当にいろんな可能性が増えていきますが、この方のようにですね複数の音差を使った時、確かにいろんな音差同士の音を組み合わせるとうなりが生じたり倍音効果がね出たりしますが、脳そのもののバイノーラルっていうところになりますと、脳波っていうのがだいたいね、ベータ波 20Hz、 そしてアロハ波 10Hz、それでシータとかね、7Hz 以下とかありますが、そのぐらいの差の違いがある2本を同時に鳴らすと、バイノーラルビートっていうのが発生して、それは明らかに脳波に影響を与えていきます。それ以外の場合の組み合わせは、脳というよりも、自分の細胞ですとか、周りの空間とかですね、そこに向けていろんな響きがね、もたらされるというね、そのような、違いだと思ってもらえば大丈夫です。朝とかね、夜とか何を聞いたらいいかって、特にね、こう決まりもないんですが、まあ、一つの流れとしまして参考になればですが、これは私の書いた本で、全能力が目覚めるというですね、聞くだけで全能力が目覚めるというね、周波数サウンド CD 付きっていうのが、これはビオマガジン社から出してまして、そこには CD とそれぞれの周波数のね、いつどんな風に聞くといいですよということが書いてあります。そちらご参考にいただければと思います。
はい。そして、次の方ですね、アドバンスに入ったばっかりの方ですね、1年前に山岡先生の書籍に出会い、スーパーバイオンチューナーを購入して、その後一人でワークを続けていました。3月のワンデー講座で先生の講座を学んで、そして共にワークをすることで明らかに体感が変わるのを実感しました。自他実現の道を歩みたいと思い、アドバンスに入会しました。申し込み前にはワークをしていると、もう一人の自分が現れて不快なイメージに変えてしまうという悩みを相談したのですが、入会前にもかかわらず泉先生から温かい励ましのお返事をいただき、大変感動してワークを続ける励みになりました。その説は本当にありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます、うん、イメージが強いという方は、それが不快なイメージが先に立つっていう場合もね、他の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そのイメージ力を何に使うかっていうところ、本当の願望をイメージできるようになると、これほど強力なことはないので、そして必ずそうなりますのでね、そこで落ち込まずにですね、ぜひワーク続けてください。そして、現在は毎日ブレインワークに取り組んでいます。普段自転車での移動がメインなのですが、ワークを始めた翌日、狭い道を我先にと行き交う歩行者自転車が全く気にならなくなっている自分に気がつき、大変驚きました。早いですね。そして以前なら気をつけて避けよう、早めに譲っておこうと意識していたのですが、今は何も意識せずぶつかりそうになる気配もなく、心地よいスピードで機嫌よく移動しています。他にも以前から重荷に感じていた人間関係に距離を置くことができたり、小さなシンクロニシティかもと感じることがたくさん起こっています。
いいですね。本当にブレインワークをすることによってね、いつでもどこでもご機嫌様の脳にする、まあ、癖をつける、そのスイッチをオンにするっていうことですね、
うん、
それにはね、まあ、音とか香りとか使ったりしますが、そう結果的に日常生活のあらゆる場面での、物事に対する対応とか距離感とか自分の感情を客観的に見たりすることが結果的にできるようになるんですね。早速ね、この方は効果が現れてるみたいで、とてもいいですね。
すごいですね。無意識でね、できるっていうのが、はい、もう習慣化されてます。そして中でも一番大きな変化は、感情やブレる時間が短くなり、今ここを意識できる時間が増えつつあることです。以前から過去の嫌だった出来事とか未来の妄想が呪術つなぎのように頭に浮かんで、一人で怒りとか不安、自己嫌悪、そういった感情に飲み込まれる時間が多くて辛かったのですが、最近は少しずつそういった時間が短くなってきました。深みにはまりそうな時もブレインワーク、特にスーパーバイオンチューナー丹田イメージ呼吸法をすることで、あれ今体軽いけどさっき何考えてたっけってなることもあって、効果を体感しています。
そうですね、うん、
素晴らしい、
うん、いいですね。非常にいいですね、うん、ブレインワークね、音とね、呼吸法ですね。
そして質問が2つありますということですね、
はい。
1つ目、感情のブレが大きいとき、落ち着くまでスーパーバイオンチューナーを10分以上顔の前で鳴らすことがあります。心地よいので感情がブレていないときも1日に何度も使用しています。1日あたりの使用時間とか回数の上限、こういう体感になったら一旦やめた方がいいとか、そういうことはあるでしょうか。 方、
特にはありませんので、心地よく感じているんであれば、心地よく感じられるままやってもらって大丈夫と思いますね。まあ、今10分間ねずっと同じスーパーバイオンチューナー鳴らして心地が良いって感じるんであれば、よっぽどね今ちょうどそれこそ周波数が合ってるんだと思いますね、
はい、
ただそのうちちょっと、まあ、しんどいなとかね、ちょっと心地があんまり良くないなと思ったら、その時は少しね回数を調整したり、あるいはしばらくやめてみたりとかですね、そんな風にしてもらえば大丈夫です。
はい、そういう時は必要ない時はもう忘れてますからね、そして2つ目ですね、チューナーを使うようになってから額のあたりがじんわりと心地よく揺れるような感覚を覚えました。今では目を閉じて合掌してもその感覚になります。数日前から額から上の部分が宙に浮いていきそうな感覚も出てきました。これは消化体の活性が進んでいるということでしょうか。
はい、そうですね、特にねスーパーバイオンチューナーってのは眠っている DNA ですとかね、遺伝子のスイッチをオンさせるというそういう意図を持って開発しておりますので、まだ使っていなかった潜在能力のスイッチがオンになります。当然その時には自分自身の脳の中の感覚っていうのは変わってきますので、当然ね消化体ももちろんですけれども、肝脳全体のね感度が上がってきたりとかですね、そのような変化を脳の実感として感じるようになりますし、当然のごとく連動して第三の目も開きやすくなってますんでね、とってもねチューナーの周波数の影響が脳にも出てると思いますし、脳だけではなくてその脳に感じたエネルギーをねトーラスワークを使って全身に流すようにすると、よりね全身のさまざまな器官にもね活性化が起きますので、ね、ぜひやってみてください、
はい、そして最後に、気温差が大きい季節ですが先生方、体調に気をつけてお過ごしくださいということで、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします、うん、書いてくださってます、はい、よろしくお願いします。次の方もですね、チューナーの質問です、チューナーのヘルツ数、周波数のことですね、うん、これは永久に一定に保たれるでしょうか。ある程度すると買い替えとか、ピアノのようにプロの調律とか、そういったものが必要でしょうかという質問です、
はい、これについてはね気になる方もいらっしゃると思いますが、もちろん、工場でねメーカーで生産された直後ってのはきっちりとヘルツ数を合わせてますけれども、使い始めると当然チューナーはね基本の材料がアルミニウム合金になってますので、へこんだりとかねどこか傷がいったりしますので、正確に言うとヘルツが多少はずれてきます。でも全く気にしないでください。きっちりとこのヘルツがこの役割って言ってるわけなくて、そのヘルツの若干前後ぐらいの感じ意識を合わせて、大事なのはチューナーがパワーを持ってるんじゃなくて、いろんな音の周波数がパワーがあり、そのパワーを自分の意識を乗せること、あるいはイメージ、エネルギーを乗せることによってより増幅して活用するというのがこの周波数チューナーの基本的な使い方と意識の持ち方になりますので、それをしっかりと保って使うことによって、同じチューナーでも全然人によって響きが違ったり、音色のねこう浸透のする感覚が違ったりしますね。ですね、どんどんそれこそもう角がね、私のもそうです、もうボコボコになってね潰れてますけれども、でも叩けば叩くほどいい音色でまろやかになっていきますね。これはみんなに共通してますのでね、全然メンテナンスも必要ありませんので、大事なのはよく使う、どんなイメージを持って使うかということですので、そんな思いでねぜひ使用してみてください。
はい、イメージとエネルギーを一緒に使うということですね。
そうですね、
次の方はバイオン発声ワークの質問です、私はよく好きな曲を口ずさむことがあります、うん、その時に思いついたのがバイオン発声を曲に合わせて歌ったり口ずさんだりということで、例えば春よ来いとか、ユーミンの春よ来いとかですね、うん、あーとかうーとかで歌いながら、
あーうーってやるんですよね、うん、いいですねこれ、うん、
でそうしながら家事をこなしていると気持ちよくなりますが、こういうことも大丈夫でしょうか。
おお、これは素晴らしい活用法だと思います ね、
気持ちいいでしょ、
自分の、ね、好きなメロディーとか歌とかね、うん、もちろん好きなアーティストもあると思いますので、うん、その曲をね倍音でね、倍音というか結局母音で歌うっていうことになるので、うん、春よ来いだとあーうーうーですかね、
うんうん、
そういう感じで母音だけでつながって、これはすごいいいトレーニングになると思うし、続けやすいと思いますんでね、うん、でそうするとぜひぜひ、もう脳も心も体も活性化しますので、これは素晴らしい、うん、ぜひ皆さんにもやってほしいですね、
うんうん、はあ、楽しんでください、そして次の方はですね、ひょっとして 何もしたくないが本当の望みだということもあるのでしょうか、唐突に
ありますよね
ありますあります
我々もよくね、もう常にね、先生たちはフル活動してるって言われてますけど、休まないんですかって質問、この前プロコースのね、あの質問がありますが、いやもう休まないとできませんしね、はい、何もしたくないと言ってる、何もしたくないっていうことをちゃんとやってください、
はい、ちゃんと叶えてください
ね、すごく大事。そうするとまた何かしたくなってきますし、その時って良質なね、集中力が復活しますんでね、
うん、
ぜひあの何もしたくない時にはちゃんと何もしないでください
そうですね、
うん、
何かしなきゃいけないっていう、なんかね、こう義務感とかそういう観念もあるかもしれませんね、
うん、
次の方は、これプロ継続の方ですね、
うん、
3つ、2つまず質問です、
ね、プロ継続の方っていうのはね、
はい、
プロコースを受けられてね、まあ数ヶ月経って終了したんですけれども、認定講師の道を選ぶんではなくて、そのままプロとしてね、残ってたら深くより学んでいくっていうね、そういうあの選択の仕方もありますんでね、
はい、
その方ですね、はい、
1つ目がですね、3月のプロ研修の動画で教えていただいた言霊のエネルギーボールを遠隔で送れるというところ、うん、具体的なやり方を教えてください。送った後のイメージは、送られた相手にダブルトーラスが回っているという、そういう今までのイメージで良いですか、
はい、大丈夫です、ね、遠隔ワークをするときに、目の前でね、自分の胸前である方のエネルギーを取ってきて、浄化消化とかね、あるいはエナジャイズってエネルギーチャージをするっていう方法ありますが、その時に言霊を使いますね。大丈夫とかね、きっと良くなるとかですね、もう大丈夫とかね、なんかそんなね、元気になるようなですね、パワーありがとうでもいいしね、やったとかね、おめでとうでもいいんですけれども、その言霊にエネルギーを込めて、そのエネルギー体に浸透させて、それで送るということですので、で届く時にはね、相手の方にトーラスが回るということ、まあ、この方ね、送られた相手にダブルトーラス、この辺はね、アドバンスの昔のね、以前のプロコースの方からね、メインでお伝えしている内容で、またね、通常のアドバンスコースでもダブルトーラスとお伝えしたいと思いますけど、もう少ししたらですね、しっかり基本のトーラスがまずできて、そしてそれがちゃんと相手の方にも回ってるっていうことができたら、次はダブルトーラスっていうね、さらに強力なね、トーラスイメージを遠隔で送るといいですね。
そして2つ目はですね、アウェーカーで販売されているブレスレットやネックレスなど素敵なものばっかりで、少しずつ集めています。もう仕事は引退しているので出かけることは少ないのですが、出かける時だけ使ってあとは保存しています。自宅にいる時もはめる方が効果的なのかと思いながら、火事で傷んでしまうのではと思うとできません。一番効果的な方法を教えてください。
うん、いいですよ、出かける時とかねつけてもらったり、まあ、初めのうちね、ずっとそのエネルギーをしっかりと、共にいたいということであればね、24時間ね、例えばゴッツハンズブレスとか24時間つけておいて、しばらくね、あるとすごくエネルギーのね、調整と循環がね良くなったりしますけれども、ただずっとつけるんじゃなくて、やっぱりちゃんと休ませたりとかね、交互にご自分のペースでやってもらえば大丈夫です。
はい、そして3つ目はね、実践報告いただいてます、うん、娘がコロナに感染してしまいました。しかし陽性反応の次の日にはホテル療養が決まり、細かい健康チェック、看護師さんたちの至れり尽くせりの介護のおかげで、咳、味覚障害などもすぐに治まり、自宅に戻ることができました。まだ仕事復帰までは行ってませんが、数日中にできると思います。症状を3回目の接種の副反応と勘違いしたため、二人暮らしの夫のことも心配でしたが陰性でした。普段から毎月送っていただいているエネルギーのどれかを受け取った後に娘夫婦に送っています。ポータルにも毎日入れています。娘はいつもはメールの返信さえなかなかくれないほど仕事に追われているのですが、症状が落ち着くと退屈らしく長電話したりメールしたり、私も冷静に過ごせました。これも毎日のワークのおかげです。ありがとうございました。
うん、よかったですね。やっぱり常にね、うん、もういついかなる時も気になる方、大切な方に遠隔でエネルギーをお送りするっていうのも、うん、本当習慣にするってことはとっても大事ですよね。
うん、
遠く離れていてもちゃんとつながり合ってるということでね、うん、それで相手が返事が来る云々関係なくね、自分の思いとしてご縁ある方に光をお届けするというですね、
うん、
これをぜひ習慣にしてもらえば、すごくね、まあ、この方のようにね、
はい、
娘さんがねコロナに感染しても、その後の経過、その後のね 転換がねすごくね変わってきますんでね、ぜひそれやってみてください、
はい、よかったですよね。すぐにね自宅に戻ることができてね、ほっとされたと思います、そして次はですねプロコースの方です。プロ5期生の方なんですが、ですね、
はい、
最近こうなったらいいなと何気なく考えていたことが本当にその通りになりました、特に強く念じたわけでもなくトーラスをしたわけでもありません。漠然と考えただけでも願望が実現するのでしょうか。
はい、これはね実は普段からトーラスワークをやってるとそのパイプというかね回路ができてるんですね。頭で考えてなんとなくっていうだけではなくて意図的に頭でイメージして、そしてそれをハートまで下ろして増幅してワクワクウキウキして感情まで先取りして感じて、さらに丹田へ通してそれが実現するエネルギーとして、さらに自分の体の周りにもエネルギーフィールドをトーラスを使って展開するというですね、この回路ができているからこそですね、あとはふっと思っても自動的に回るようになるということになりますので、これはたまたまではなくてそのような回路ができてきている一つのね現れだと思います。
はい、もう身についていらっしゃる、
身についてですね、
いい状態ですよね、
すごく、ね、いい兆候ですね、
はい、プロコースのさすがね、どんどん叶っていくと思います、いろんなことが、
より今度は意図的にね、はい、何をリクエストしてるかということをきっちりイメージすると本当に加速してくるいくようになりますのでね、ぜひ、毎日のねトーラスワークと一緒に続けてみてください。
はい、そして次もプロコース5期生の方ですが、自主練が始まり自分の足りなさや課題を目の当たりにして焦りながらも、ズーム越しにいろんな方と接する機会をいただいて日々学ばせていただいてます。自分が当然のように常識と思っていたことがそうではなかったり、いやこれ本当大事なんです
ね、
いかに自分のかけた制限の中でガチガチだったかなど、実話なのか架空の話なのか分かりませんが、いろんな境遇の方の話を聞きながらハッとすることも多く、少しずつ思い込みや観念などを手放しているところです。
いいですね、これがね、本当にプロコースの醍醐味のね自主練で ね、いろんな人といろんなジターウェイクのねセッション練習することで、いろんな気づきができますよね、
そうなんです、相手のことをジャッジしてる自分がいるなとか、ということは自分にも制限かけてたかなとかっていう
ね、
こういうことを自ら気づいていけると素晴らしい
ですね、自分が常識だと思ってたことが違ってたとかね、逆もまたしっかりでね、
そうですね、そして、どんな人もですね、その人はその人のまま価値ある存在で、またそれと同じように自分もそのまま価値ある存在であると受け入れることが自他ともに許すことなのかなとも思いました。
もうすごいじゃないですか。
そうなんですよ、そういうね
意識のね飛躍的な、進化ですよね、自他実現意識になってきたってことですね、
そういう視点が持てるというのは素晴らしいことです、そして、こうして自分が成長できるチャンスをいただいていることに感謝しながら、自分に優しく人にも優しく、そんな思いで続けていきたいと思います、2つ質問です、1つ目が理想の未来とつながる誘導瞑想の時、未来の気のエネルギーを作ってトーラスする前に呼吸をして今ここに吐くということをやりますが、その理由とか解釈はありますでしょうか。
はい、理想の未来の自分になりきった時、イメージだけで始めしますが、もう完全に理想の未来の自分として大きく息を吸い込んだ時、理想の未来という多次元にあったエネルギーを今ここの自分の体を通してここに導いてくるっていうのが大きな意味ですね。これものすごく重要なんですが、イメージだけだったら頭の中だけ、脳の中だけなんですが、その最高の自分になった状態で吸い込む息を今ここの体の中に取り込むことによって、そのエネルギーを時空を超えて今自分が生きているこの世界の自分の中に取り込んでくるという意味があります。そしてそれを取り込んできた状態で気のボールを作ってインストールすることによって、時空を超えたエネルギーを自分自身へ転送してくることができるということですね。非常に重要な意味ですしね、ぜひね、そんなイメージ持ってやってみてください、
はい、そして2つ目なんですが、私は人のエネルギーに影響を受けやすく、特にネガティブなエネルギーに敏感です、辛い話、悲しい話を聞いてしまうと自分ごとのように捉えて気持ちがめいります。その時の対処の仕方ありますか。やはり自分軸をしっかり持つということでしょうか、
自分軸のね光のトーラスをやってもいいんですが、やっぱりどうしても人の感情とかその辺に反応しやすい方は、自分自身のハートのエネルギーをね、ピカピカにしておくことがいいですね。すなわちハートのエネルギーワーク、ハートヒーリングですね、それをやることによって自分のハートがいい意味でとっても安定して、いい意味でこう太くなってきます。 そうすることによってさまざまな、人の感情の状況は分かるんですけども、決してそれに振り回されることはなくなってきますので、しっかりまずは自分のハートに光を送って、ハートのパワーを、パワーアップしていくっていうね、エネルギーアップしていくっていう、そのワークをぜひやってみてください。
はい、そしてもうそうなってしまってめいっちゃってる時にはですね、人のエネルギーですけれども自分の中から取り出して浄化消化してみるといいと思いますよ。そう
ですね、浄化消化いいですね、はい、特に浄化消化系をやられるといいですね、
うん。そして次の方です。クリスタルボールのサウンドを流していると子供は頭が痛くなる、疲れるからやめてと言います。特にイルカの音には気持ち悪くなってしまいます。どういうことでしょうか。一緒に聞いてチャクラを整えていけたらいいのになと思うのですが、どうやっていけばいいですか。慣れていくものですか。体に合わないこともありますか。そうですね、ひょっとしたらボリュームなのかなと思います。大きな音でねかけるのではなくて、本当に聞こえるか聞こえないかぐらいの小さな音で、かけ流すっていう風にしてみてはどうでしょうか。もしかしたらなんですが、お母様ということがあっていいものを聞かせたいっていう思いが強いかもしれないですね。つい親って子供のためにとか良かれと思ってってなっちゃうんだけれども、まずは自分のために使うっていうことに集中してみてですね、うん、いいから聞きなさいよとかっていう思いを使わずに、もしお家の中でずっとかけとくのであればすごくちっちゃなボリュームで、無音でもね、実はその波動とか、振動っていうのはこの空気中にこう放たれていきますから、そのぐらいのボリュームで試してみてはいかがでしょうか、はい。そして次の方はですね、胸元に手を持ってくるときに女性は右手が下、男性は左手が下、その理由はなぜでしょうか。
はい、これはね、エネルギーワークの原型は私は中国気功にあるんですが、私自身が中国気功ですね、上海出身の有名な先生にずっと習ってたんですが、やはり体の中の陰陽の流れが男女はやっぱ逆になっているということで、伝統的な中国気功の場合には、胸にね手を持ってくるときには、女性は右手を胸に当てます。そして左手をその上に添えるということ、男性は左手を直接胸に当てて右手を添えるというように、この右手と左手でも陰と陽が分かれていますので、その流れをねちゃんとやることによってよりね気が流れやすくなるということになってますので、そのね古典的な中国気功の H もね使っております。
はい、でもねこれ、よく質問もいただくんですが、自分は例えば女性だけれども、女性だったら右手が下なのかな、左手が下の方がしっくりくるとかね、
うん、
そういう方もいるじゃないですか。でその場合は自分のしっくりきた方を優先するっていいですよね。そ
う
ですね、
うん、やっぱりどうしてもね、心の性とね体の性が一致するしないっていうのは当然人によって違ったりもしますので、やっぱり自分が一番しっくりくるっていうものをねやってもらって大丈夫ですよ。
はい、そして次はですね、先生方皆様いつもありがとうございます。日中のストレスのせいだと思うのですが、起きた時手をぎゅっと握りしめていたり肩に力が入って不快な感じがして、毎晩歯ぎしりをしています。そのせいでこの間は、歯が欠けました。結構なあれですね。そして日中はアロマなどで快能状態にしたりワークをすることができますが、寝ている間自分をコントロールすることができませんが、日中何かワークをすることで快眠を得ることができるでしょうか。う
ん、これはプロ6期生の方なので、今度の7月からのね、プロコースに入る方が今ね、アドバンスコースのサービス期間で来られているということですが、
はい、
プロコースになるとまたそのあたりに深くやっていきますが、
うん、
これ実は私も昔ね、ストレスを感じて、毎晩歯ぎしりすごかったみたいなんですけど、最近だんだんなくなってきて、それはどういうことかというとね、自分の中で潜在意識界でまだ未浄化な感情ですとか、思考が残っていると、やっぱりそれに対して力が出てきて、
うん、
そして夢を見ている時って潜在意識の世界にどっぷり入ってきますので、うん、その中ではもう、ぐらっと歯ぎしりしたりとかストレスを感じたり手をギュッと握ったりするんですね。でこれはね実はね起きてる段階の時にしっかりと自分の中のネガティブな感情とか思い込みとか、うまくできてないというやるせない気持ちとかっていうのを浄化消化をしてくると、これ自然となくなってきます。そして同じように、やりたいことが本当にできるようになってくると、自分が本当の根源的なやりたいことが 魂の声に従って生きれるようになると、そういうストレスと本当軽減されてきますので、しっかりと日常生活の中から浄化消化を意識的にやっていくということが、結果的に潜在意識の中の未消化な感情ですとか、ネガティブな思考パターン、感情パターンをちゃんとクリアニングすることになっていきますのでね、うん、ぜひやってみてください。本当に変わってきますよ、
はい、うん、あとはね、寝てる間に、寝がけというか、夜中ずっとかけてるという方もいらっしゃるんですけど、瞬間界のサウンドとかのね、心地よいなと自分が感じるものを、もうほんとちっちゃいボリュームでずっとかけ流しとくとか、あとそのアロマなんですけど、枕元に、ちょっと垂らして置いとくとかですね、寝てる間に自分に聞かせるようなもの、そういった環境も整えても良いかもしれません、
ね、寝る前にね、ブレインワークでね、開脳状態にして、よかったありがとうと言いながらね、香りを嗅いだり音を聞いたりしながらね、そのまま寝るようになるとすごくね、睡眠質が変わりますんでね、ぜひやってみてください、
はい、そして、次はですね、誘導瞑想の時の脳の状態に教えて、ついて教えてくださいという講師からですね、ご自身では映像でのイメージは苦手とおっしゃるバディさんでも、誘導瞑想の中で本当にはっきりと映像をご覧になる方がいます。この違いはどこから来ますでしょうか。誘導瞑想で深く入ってしまい、今ここに戻ってこないという時は、ということはあるでしょうか。そんな時にはどのように対処すればよいでしょうか。よろしくお願いいたします、
は
い、ということです。
これはもうね、すごくシンプルでして、自分自身でですね、自分自身でやろうとするといろんな思考が邪魔をしてしまうから、誘導瞑想でなかなかゴールにたどり着けなかったり、雑念に飲まれてしまうということがあるんですけれども、だからこそ人に誘導してもらうんですね。これはある意味で催眠誘導とも似ていまして、実はイメージワークの親玉っていうのは催眠法だったりもするんですけれども、自分だけでいけないところがちゃんと誰かにやってもらうことによって、スムースにね、自分の思考や感情の、いろいろなこうざわめきを超えてすんなりと入っていけるようになるからこそですね。ですね、認定講師、まあ、プロコースの方はそうですけれども、誘導瞑想そのものの仕方をね、何度も自主練を通して身につけていくってことはとっても重要ですし、そうすることによって普段の日常生活の不安回路にどっぷりに入っている意識状態から誰かのサポートを受けて一時的でも抜け出るっていうことをやると、一時的に抜けてもそれが実はね、新しい世界の扉へとつながっていきますんでね、これがだからすごく誘導瞑想の深い意味ということになります。
そして、次はですね、一度プロの6期生の方ですね、いつもありがとうございます。朝と夜おすすめのルーティーンはあるでしょうかということです。山岡先生は、朝起きる前に、布団の中で両手両足を合わせて感謝することからスタートをするということをバディの認定講師の方からもお聞きしましたが、ルーティンが決まっているとワクワクしながらすっきりと目覚めることができるのかもと思いました。
はい、そうですね、お布団の中で両手両足を合わせるのは実は寝る前ですね。寝る前に座っていると気の流れが良くなるのでぐっすり眠れるのでやります。で、朝起きた時っていうのは、私は朝起きて、私はベッドで寝てるんですけれども、まずすぐにね、ベッドのね、縁にね座ります。で、座って両手を合わせて、よかったありがとうっていう感謝のエネルギーから、トーラスワークを始めるか、あるいは両手を合わせて、そのまんま今度はゴッツハンズで高次元のエネルギーとつながって、高次元エネルギーからトーラスを回していく。でトーラスを回していくときに天の木で回して、次に地の木で回していきます。その時にね、トルネードトーラスでね、回転しながら、やるんですけれども、そうすることによって、四方八方のエネルギーをね取り込んでいくことができますので、それが私の朝のね、もう定番ルーティンということでやってますので、それ誰かね、まあ、基本はもう本当に今月のね動画でも話してますけど、基本ワークね、ブレインワークでスイッチオン、そして、トーラスワークっていう形を続けると本当に回路できますんでね、何か自分のね定番ルーティンワークぜひね決めてみて、見つけてみて、やってみてください。基本はトーラスです。
そして最後はですね、認定講師からの質問です。今更かもしれませんが気になったので質問です。 不要な観念を手放すワークをするとき、体の至るところにある不要な観念を掴んで取り出すようなイメージと仕草で体外へ出して、そして浄化消化しますが、取り入れたい観念を取り込むとき、豊かになることを許すなど、自分に許可を出したいときの内容のとき、いろいろなものをインストールするときと同じように、頭のてっぺんから入ってくるイメージをしながらトーラス回していますが、それで良いでしょうか。
はい、本当に今更でなんですけれどもそれをやっているのが普段のイメージワークから、その気になって木のボールを作ってインストールするということですね。だからインストールワーク、トーラスワークっていうのは、願望をちゃんと脳、心、体、全身を回して、インストールしてフリーエネルギーと入れ替えるということになりますのでね。でもいいんですよ、今更でも全然構いませんし、
はい、
そういうことを何度も何度も繰り返すことによって、より確実にね、しっかりとワークが定着するようになりますんでね、
うん、
そんな思いでね、やってみてください。
はい、
ワークのね、やり方、能力開発については以上となります。